ではご一緒に聖書の言葉に耳を傾けていきましょう。今朝は新約聖書のペテロの手紙第1章3節から9節まで、ここから幸いな旅人、幸いな旅人と題して小金井牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
本日の聖書の箇所は新約聖書ペテロの手紙第1章3節から9節です。新約聖書ペテロの手紙第1章3節から9節です。ではお読みいたします。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえにイエス・キリストが死者の中からよみがえられたことによって私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で洗練されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。あなた方はイエス・キリストを見たことはないけれども愛しており、今見てはいないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない栄えに満ちた喜びに踊っています。これは信仰の結果である魂の救いを得ているからです。
皆さんおはようございます。昨日は半田会のポトラックがありまして、30何名の方が集まってですね、楽しい時間を持ちました。大使からも来てくださって、そして、昨年大使で受選なさった杉本さんもこの中でどんなふうに過ごしておられるか、本当にイエス様とのお出会いがあったことを明かし、してくださったり、またお腹いっぱいに皆さんが持ち寄った食事でですね、お腹いっぱいにおいしいものを食べて、そして、何ですか、指体操をしたりゲームしたりですね、本当に楽しい時を過ごしました。まあ一時花会のご婦人方が何人もですね、怪我や入院やということで、1人2人3人4人と取られて、こうしばらく礼拝に姿を見れずにいたんですが、今日は久しぶりにめぐみさんも礼拝に来ることができて、そしてその入院なさっていた方たちもですね、次々と退院して元気になって来られて本当に嬉しく、そしてまた礼拝に集えるのは当たり前ではないんだなということも改めて思いながら昨日その時を過ごしました。まあ、先週1週間も本当にいろんなことがありました。火曜日でしたでしょうか、大きな水曜日でしたでしょうか、大きな地震がありですね、日本海側の方の東北の日本海側の方では大きな地震があったり、また今週まだ逃走犯が捕まっていないというような、ちょうど私の住まいの近くなんですね、震撼とするような事件が次々とありますけれども、でもそのようなことでありながらも今日ここで天地を作られた神様、変わることのないお方を見上げられることの恵みというのは本当に大きいんではないだろうかと思います。私たちは本当にあっちにぶれたりこっちにぶれたり、良いことがあったり悲しいことがあったりで、まあそういう状況で、いろいろと心変わりするものですが、そのような私たちを忍耐深く憐れみ深くですね、愛を持っていつも変わらず本当にこう招いてくださっている、そのお方に目を上げて、ああこれが道だ、 これに歩んだらいいんだということをしっかりと握れる恵みに預かっているものは、まあ、幸いではないだろうかと、思います。まあ、今朝第一ペテロの1章3節から9節の聖書の言葉を開きました。まあ、これはですね、行動書簡と呼ばれる手紙です。まあ、ローマの手紙からずっと手紙が続くんですね。パウロ書簡、牧会書簡、そして、ヤコブの手紙から、まあ、行動書簡と、まあ、書簡が続くんですけれども、このペテロの手紙というのは皆さんもよくご存知のイエス様の十二弟子の一人であるペテロが書いた手紙です。送った相手先は散って起立しているディアスポラと呼ばれる、この散って起立している人たちです。まあ、ペテロの挨拶、この一章の一節を読むとですね、そのことが出てきます。まあ、皆さんも今まで、誰かに手紙を書いたり、あるいは手紙をもらったりすることが あったと思います。思い出深い手紙などあるでしょうか。まあ、最近はですね、便箋買って封筒を買って切手を貼って手紙を出すというような文化がだいぶ薄れて、伝えたいことはメールでパパパッと打ってポチッと押せば、まあ、そのタイムラグなくですね、切手も貼らずに電子で相手方にまあ届くような時代ですけれども、私はあえてですね、この自分の直筆で手紙を書くということを心がけて、まあ、誕生日カードもそうですけれども、久しぶりの人や何かこうあるときには手紙を書くように心がけています。まあ、手紙を書くというのは何らかの目的が、まあ、あります。伝えたいことがあるけれども、物理的な距離があるからか、あるいは、まあ、精神的な心の距離があるからかどうか分かりませんけれども、まあ、直接会って話せないので手紙に書き送るわけです。まあ、現代は海外にいてもインターネットで瞬時にまるで隣にいるかのようにの近さでですね、しかも動画でつながることができますが、当時このペテロの時代にはですね、そのような手立てはありませんでした。ですから顔を見ることができない相手に向けて、でもどうしても伝えたいことがある、その伝えたいことがあったので、この手紙を書きました。というのもですね、この頃はローマ帝国の激しい迫害が始まっていました。迫害を受けて捕らえられて捕まっては、この火で焼かれたり、あるいはこの激しい迫害の中に、状況の中にその一人一人が、まあ、置かれていた、明日どうなるかもわからないというような日がですね、差し迫って、まあ、いたからです。クリスチャンたちはイエス・キリストについていく、まあ、クリスチャンというのはあだ名でした。キリストについていくもの、このクリスチャンと呼ばれる者たちはですね、明日自分の身がどうなるかわからない、そのような恐怖にさらされながら生きた心地のしない日々を過ごしていました。まあ、迫害でなくても生きた心地がしない、明日を迎えるのが怖い、まあ、そのような人はこの世の中にたくさんいるんではないでしょうか。生きた心地のしない日々を過ごしていた人にですね、どうしても伝えたいことがあったんです。この手紙の受信者、受け取る相手は迫害下にあるクリスチャンでした。ですからですね、このペテロの手紙を読むとキーワードが出てきます。苦難という、苦しみ、苦難に関する言葉がですね、次々と出てきます。苦難に遭っているこの人たちに伝えたいメッセージがありました。まあ、この当時のローマ皇帝は、あの有名な暴君ネロでした。まあ、誰もが知っている暴君ネロ、このローマの大火災が起こって、 ローマの町まで焼き尽くされた時に、その責任、その火の出元をですね、クリスチャンと、まあ、言いふり回ってクリスチャンに責任を転嫁して悪者に仕立てて、猛獣の使徒を殺すようで猛獣と戦わせるような刑に処したり、あるいは火炙りのような残酷な刑に処したりですね、そのようなことが、まあ、なされていました。この手紙を書いたペテロ、そして、このアジアやギリシャに3度宣教してたくさんの教会を建てたパウロはですね、この時期に殉教します。後のこのネロの後、まあ、調べてみるとですね、ドミニアステ、そしてトライアヌステ、またその後10代の、まあ、皇帝が続きますが、約300年にわたってこのローマの支配下の中で、迫害が続きますが、このローマ帝国はその道のりの先にですね、迫害の続くその血塗られた歴史の先に、迫害していた相手の信じている神様を信じる国となってですね、ローマは、ローマの国教はキリスト教に、まあ、なっていきます。まあ、これを読み取るだけでもですね、天地の作られた神様が生きていることと、そこに多くの人たちの祈りと流された血によって、一つの何か大きなうねりが生まれて、そしてやがてこのローマを通してですね、世界に福音がまた伝わっていくわけですが、まあ、そのもっとだいぶ前の時代のことでした。ペテロが手紙を書いたのは、明日を危ぶまれるこの厳しい試練の中にある人たち、その人々に手紙を書き送りました。この人たちはですね、あの使徒の2章に出てきますこのペンテコステ五旬節という祭りがユダヤでありましたけれども、この五旬節の祭りの時にそのペンテコステ聖霊が望まれて、そして弟子たちがですね、他国の言葉で神の大いなる技を語った、その神の大いなる技を語った言葉、そのメッセージを聞いてイエス・キリストを信じた人たちであったようです。二章の九節、アウトラインにも載せていますが、使徒の二章の九節にはですね、いろんな人種、いろんな国の人たちの名前が出てきます。私たちはパルティア人、メジア人、エラム人、またメソポタミア、ユダヤ、カパドキア、ポント、アジア、フルギアとパンフリア、エジプトとクレネに近いリビア地方などに住む者たち、また滞在中のローマ人たちで、ユダヤ人もいれば回収者もいる、またクレテ人とアラビア人なのに、あの人たちが私たちのいろいろな国の言葉で神の大きな御業を語るのを聞こうとはと、まあ、これだけの人たちが五旬節エルサレムに集まっていて神の御業を聞いたんですね。そしてこの人たちは散っていきました。自分の国に、自分の生まれ住んでる場所に。そしてこの後です、あのパウロが使徒の九章でダマスコに向かう途中で復活なさったイエス様に捕らえられて、人生が180度変わって、パウロを通して宣教されていきます。あのペンテコステの日に神の大きな御業を聞いた人々、ポント、カパドキアなどから来ていた人々の地方に、今度はパウロが出向いてですね、小アジア、ギリシャ、次々とここで教会が生まれていきました。そしてこのペテロが手紙を書いたこの時代、その教会で迫害に遭っていた、迫害にさらされていた人々に向けてペテロはですね、手紙を書いたんです。冒頭のペテロの挨拶をですね、読んでみたいと思います。第一ペテロの一章の一節、こうあります。イエス・キリストの死とペテロからポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散った起立している選ばれた人々、すなわち まあ、相手先の名前をですね、ペテロは書いています。この人たちに伝えたいことがあって手紙を書きました。一通の手紙が自分の生き方を変えた、そんな手紙を受け取ったことが今まで皆さんの中にあるでしょうか。まあ差し迫った状況にあるとき、もしですね、人生の分かれ道のような苦境に追い込まれているときに、自分のことを思って心を込めて書かれた手紙が送られてきてですね、その手紙を読んで、もう一度この自分がどこからスタートしたのか、その原点を見出して新たに生きる力を得るということもあるんではないでしょうか。あるいはですね、だいぶ上の世代の方は結婚する前にですね、お付き合いしているときに、今メールやそういうのもなりませんから、手紙で、書簡でやり取りして、今もそれを大切に取っているなんていう人もあるかもしれません。この自分の生き方を変えるほどの意味を持った、重みを持った手紙、それがですね、命のある神の言葉であるならば、なおさらのことです。ペテロは毎日の生活が脅かされる人たちに向けて、ただただこの人間的な慰めの言葉で終始したのではありませんでした。そのような言葉で終始したのではなく、信仰に固く立つように書き送ったんです。ペテロこそですね、命を狙われる危険な状況にありました。ペテロはリーダーでした。目立つ存在でした。ペテロこそそのような危険な状況に ありましたけれども、ペテロ彼自身を支えていた確かなものがあったんですね。リーダーだから怖いわけではない、弟子だったから恐怖がないわけではない、同じ人間、同じ状況にさらされたらやはり尻込みしますが、しかしペテロにはですね、確かなものがあったんです。それは生ける望み、生ける望みでした。明日を生きる望みが得られない状況下の中にあるものに、この望みについて書き送ったんです。今朝この生ける望みについて聖書から、まあ、味わいたいと思います。第一番目は、根拠のある希望。根拠のある希望、まあ、希望というのは観測的な部分が多いんではないでしょうか。希望があると言いますが、それが絶対の希望だと言い切れない、まあ、そうであってほしいとか、そうだったらいいのになとかですね、まあ、希望という言葉を聞くと、その希望的な観測をイメージする人は多いんではないでしょうか。しかしペテロはですね、ここでそうであったらいいですねというような希望的観測の意味でこの生ける望みについて語ったのではなく、根拠のある希望について語りました。3節4節を読みたいと思います。3節、私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えてゆくこともない資産を受け継ぐまでにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。地上の問題を指さして、ここに希望があるとは言わなかったんです。 天に宝が蓄えてある、天を指さすようにして希望があると言いました。この手紙を書いたペテロは、皆さんよくご存知のように、まあ福音書の中ではですね、たびたび出てくる人物です。ペテロの生涯、この福音書から見る限りではですね、イエス様の呼びかけに応答し続けた生涯でありました。まあ、一番最初はですね、あのガリラヤ湖畔で漁師の仕事をしていたペテロにですね、イエス様が、私についてきなさい、あなたを人間を取る漁師にしてあげると呼びかけた。それに応答した。ペテロはですね、すぐに網を捨てて従ったと書いています。まあ、ここにもですね、潔いペテロの、まあ、竹を割ったようなと日本的には言えるでしょうか、潔さの、潔の良いペテロの姿が見られます。私についてきなさいというイエス様の招きの声が、この弟子となった瞬間、この時だけではなくてですね、ペテロの生涯を貫いて、この私についてきなさいとイエス様の声がですね、まあ、響いていたということが、ペテロの足跡を見るとわかります。失敗して落ち込むとき、また試練にあって苦しむとき、もう無理だと思うそのたびにですね、ペテロの生涯にこの言葉が響き渡っている。私についてきなさい。すさまじい転び方をしてですね、もう立ち上がれないような時も、力を振り絞って、この膝のさまざまなものを振り払って、イエス様の御跡をついていくように、ペテロの生涯はこのイエス様の声を聞きながらついていった生涯でした。イエス様と共に過ごした時間、イエス様が語られた言葉の一つ一つ、それがですね、このペテロの人生を、まあ、貫いていた。どの瞬間にもペテロの脳裏にはこのイエス様の姿がありました。もう肉眼で見ることはできません。イエス様は十字架にかかられて、そして葬られ復活されて、もうペテロたちの目の前には姿形はありませんでしたが、イエス様が語られた言葉がこのペテロを動かして、力づけて、そして支えていました。あの最後の晩餐の時、最後のそのイエス様がもう間もなく十字架にかかられるその晩餐の席で、いろいろな大切なお話をしました。その締めくくりにイエス様が弟子たちに語った言葉は、あなた方は世にあっては困難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです、という言葉でした。イエス様は弟子たちに語られました。十字架を目前にして、その十字架をかけられる、それが迫ってきて、最後の晩餐の席で、この時ペテロはこの言葉を聞きながらですね、はてイエス様は一体何を言っているんだろうか、まあもちろん言ってる言葉の言葉のこの文章の文法的には理解できたと思いますが、その奥にあるこの言葉が何を言わんとしているのかという、まあ神髄のようなものは十分につかめていなかったと思います。しかしこの後ですね、イエス様は十字架で死んでしまった、信じられないことが起こりました、そして復活された、天に上げられた、聖霊が下って教会が誕生した、そして考えてもいなかった異邦人にこの福音が届いていった。 ペテロはですね、これをつぶさにずっと見てきたんです。そしてイエス・キリストのこの名のもとで今は多くのクリスチャンが迫害を受けている。あのテーブルで語られた日から何年も過ぎた今この時、あなた方は世にあっては患難があるという、そのことがよくわかる。ああ、イエス様はこのことを言っておられたんだろうか。何度となく握り直しながらですね、この言葉がペテロのうちにすり込まれてきました。言葉が自分の生活の場で実体となって働いている。もしですね、私たちもこの平穏な何もない生活の中にいた中でですね、この言葉を聞いてもリアリティはないんじゃないでしょうか。あなた方には困難がある、世にあっては困難がある、まあそうかもしれないな、一般論としてそうかもしれないな。しかし勇敢になりなさい、私はすでに世に勝ったんです。そうか、イエス様あの十字架で世に勝ってくれたんだな、まあ、ぐらいかもしれませんが、実際に自分の日常の生活の中で頭も上げられないぐらい、本当に頭をもたげるほどの苦しみやどうにもならないこの苦境に置かれた時にですね、実体となってこの言葉が響いてくるんではないでしょうか。私についてきなさいと言われたイエス様に今もついていこうとするこのペテロの身にですね、この言葉は刻まれてきました。世にあっては困難がある、しかし勇敢であると。世に生きるとき、あなた方は困難を逃れることはできません。しかしあなたはその現実の中にあっても勇敢でありなさいとイエス様は言われました。これはですね、自ら奮い立って力を振り絞ってもっと頑張って自分の内から勇敢というものを絞り出せと言っているんではないんですね。勇敢であれあることは保証されている、はっきりとした根拠がある。あなたが勇敢であるかどうか、それは保証があるんだと。どんな保証か、私がすでに世に勝ったから。それはイエス様がこの世に対してすでに勝利を取ったから、だからあなたは勇敢であり続けることができるんですよと。このイエス様があなたと共にいるからだと。困難といえば、まあ、大げさかもしれませんが、私たちもですね、大なり小なり悩みや問題を抱えているようなものです。まあ、そんな時の対処方法というのは、まあ、人それぞれだと思います。まあ、迫害下では明日もどうなるかわからない人たちに向かってですね、パウロが伝えたことは、私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられるようにということでした。希望のないものに向かって、もうどうなるかわからない、もう無理だ、もうダメだと思うような状況の中にある人たちに向かって、その対処法、私たちの主イエス・キリストの父なる神を褒めたたえなさいと言ったんですね。なぜならあなた方は生ける望みが与えられているから、それをしっかりつかむようにと。三節もう一度お読みします。一緒に聖書本文から三節をみんなで読みたいと思います。三節読みましょう。はい。 私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はご自分の大きな憐れみのゆえに、イエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。キリストが死者の中からよみがえられた、それによって私たちは新しく生まれる、新生された。その新生、新しく生まれた新生が私たちに新しい人生をもたらしたんだと、生ける望みを持つようにしてくださったと。だから主を褒めたたえなさい。あなたを救ってくださったお方に向かって心を向けなさい。まあ、ここを読むとですね、自分の願いが叶えられたから褒めたたえる、喜ぶのではなく、お金が儲かったから褒めたたえる、問題が解決したから喜ぶ、だから主を褒めたたえる、何か喜べる要因が自分の手の中にあるから主を褒めたたえると言っていないことに気づくんではないでしょうか。その逆です。自分の手の中に喜べるような要因を何一つ見出せない、むしろ困難が続くような生活があっても、主を褒めたたえることができる、その喜びをあなたには与えられているんですよと言うんです。ダマスコ途上でイエス様の復活に出会って180度人生変えられたパウロはですね、異邦人伝道に、異邦人のイエス様を伝えるために宣教に出向きました。アショアジア、そしてヨーロッパ、そしてですね、次々と教会が生まれたんです。同じようにこのパウロも迫害を受けました。そして投獄されるんです。この獄中からパウロは手紙を送っています。獄中書簡と呼ばれますが、捕らえられた身でパウロはその獄中からフィリピの教会へこのように書き送っています。私はどんな境遇にあっても満ち足りることを学びました。私は貧しさの中にいる道も知っており、豊かさの中にいる道も知っています。また飽くことにも飢えることにも富むことにも乏しいことにも、あらゆる境遇に対処する秘訣を心得ています。私は私を強くしてくださる方によってどんなことでもできるのですと。あらゆる境遇に対処する秘訣、それを心得ている。まあ、どんな人生たどったらですね、そんな秘訣を得られるんでしょうかと尋ねたい思いですが、このパウロの手紙読んでも、先ほどのペテロが書いた言葉を読んでもですね、この根底には共通したものが流れている。そのように受け取れます。その共通したものというのは、共通した神様を信じて仰いで歩んでいるということです。同じ神様によって救われて、同じ神様を信じて、同じ神様の愛を受けて、そして与えられている恵みをどんな状況の中でも握りながら、味わいながら、にではみながら自分のものとなってゆき、この恵みを味わい知るものとなっていたパウロも知りました。そのパウロもペテロも、またこの先人たちが信じている神様は私たちの神様です。私たちも同じイエス・キリストによって救われて、 このイエス・キリストの愛の中に生かされています。どうでしょうか、パウロが知った味わったあらゆる境遇に対処する秘訣を知っていると告白できる、そのようなパウロのようにですね、味わったこの完全な救いの恵みというものを自分も味わいたい、自分ももっと知りたいと願わないでしょうか。ぶれない毎日、何をものにも影響を受けてもそれに支配されない確固たる、自分の喜びを奪われない、自分の愛する心を取り去られない、優しい心が踏みにじられない、いつも帰ってくる場所、いつも自分のこの生き生きと命の泉があふれる、そこに降り続けることができたら、まあ、どんなに幸いかと思います。生ける望みが与えられている、この恵みに生きている人に共通しているのは、十字架を通って救われた自分をはっきりと見出しているということです。どういうことでしょうか、十字架を通って救われた自分を見出している。この同じパウロは言ったんですね、私はキリストと共に十字架につけられました、もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。イエス様と出会う前の自分はもうあの十字架につけられた、だからその自分、まあ、聖書的に言うならば古い自分、肉なる自分、その自分はもう十字架につけられた、もう生きていない。キリストが、イエス様が私のうちに生きている。今私がこの世に生きているのは、私を愛し、私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信じる信仰によっているのですと。イエス様を信じた人たちはですね、祈ることができます。そしてその恵みに預かることができます。礼拝終わった後にですね、2人3人で祈っている姿をよく見ます。何か1週間過ごして大きな問題があって、その課題を挙げてですね、一緒に祈る、そして祈った結果も見ることができます。けれど私たちはそのような日常的の中での祝福とまあ言いますけれども、その喜びをいただくと同時にですね、十字架を追ってイエス様と共についていくものでもあるんだということをもう一度心に留めたいと思うんです。クリスチャンになってもいろいろな道のりをたどります。あのペテロもそうでした。許しがたいことを抱えたり、イエス様、誰かが私に対して罪を犯したら何度まで許したらいいんですかと聞きました。許しがたいことがあったんです。おそらく弟子の中のやり取りかもしれません。イエス様は7度と言わず70倍、無限に許せと。自分自身に落胆することもあったと思います。けれどですね、どんな状況にあっても、自分に落胆したり、誰かを許せなかったり、許せない自分を責めたりですね、そのような感情を抱えていたとしても、私を救ってくださったお方に顔を上げて、そして賛美を捧げる、今朝歌いましたように捧げる、そして感謝の祈りを捧げる、そのことはとても大切です。そのような気分でないということもあります。そんな歌う気分じゃない、そんな祈る気分じゃない、でもその気分がですね、私たちを支配し続けたならどうなるんでしょうか。重要なのは気分ではなくて信仰です。辛くて 涙が溢れて泣きながら祈るような時もあるかもしれません。拭っても拭っても許せない思いがですね、自分の心を縛るかもしれません。でもですね、一心不乱に私のために十字架にかかってくださったイエス様を見上げて、賛美を捧げ、祈りを捧げていく時にですね、不思議なことですけれども、そのような神様との一対一の交わりを時間をとって重ねていくと、問題よりも神様が共におられる喜びの方がですね、圧倒的に強くなっていくんですね。問題は変わらないけれども、この神が共におられるという喜びの方が圧倒的に強くなっていく。それはこの世にありながら、あなた方は世にあっては困難があるというこの世にありながら、神の国のただ中にあるかのような味わい、それを味わうようなことであります。これは新しく生まれたものに与えられている大切な霊的法則です。この霊的法則を私たちは実生活の中でですね、人ごとではなくて実生活の中で、体得していくものです。もしこれを軽んじるならば、救われる前と何ら変わらない。知的にはいろいろ入るかもしれませんが、その心もその身も通らない、何ら変わらない。自分の状態によって気分が上がったり下がったりするように、希望があったりなかったりの不安定なクリスチャン生活を送ることになります。私たちの土台は御言葉の約束、神様との契約です。契約というのは感情は全く関係ありません。これは感じるかどうかではなくて、私たちの感情によらない、すでに契約がもう生じている、サインアップしてその契約が執行されている。天地を作られた全能の神様をお父ちゃんと呼ぶことのできる立場をあなたはもう得ていますよ。その身分をもう得ていますよ。そして私たちはその立場を与えられ、苦難を喜びに変える救いというものをいただいているんです。第2番目は、苦難を喜びに変える救いがある。これは神様と契約の中で交わされていることです。イエス様を信じた人との間で交わされていることです。もう一度3節から5節までをお読みします。私たちの主イエスキリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はご自分の大きな憐れみの家にイエスキリストが死者の中からよみがえられたことによって、私たちを新しく生まれさせて生ける望みを持つようにしてくださいました。また朽ちることも汚れることも消えていくこともない資産を受け継ぐようにしてくださいました。これはあなた方のために天に蓄えられているのです。あなた方は信仰により、神の御力によって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そして6節には、そういうわけでと続くんですね。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。 喜べる要因があなた方の手の中にあるんですか？そうではない。どういうわけで喜んでいるか、それはイエス・キリストが死者の中から蘇ったことによって新しくされて生ける望みを持つものとされた。この地上が全てではない。私たちの生涯がこのゴールはですね、その先にある。終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのですと。ヘブル書の11章の13節、まあ、ヘブル書の11章はですね、信仰によって歩んだ人が旧約聖書アブラハムから始まってですね、ずっと書いています。信仰によって歩んだ人たち、そしてその締めくくりにですね、この13節にはこう書いているんです。これらの人々は皆信仰の人々として死にました。約束のものを手に入れることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたのですと。今日のメッセージのタイトルはですね、幸いな旅人とつけました。信仰の人々として歩みました。患難の中を歩みました。約束のもの確かにありましたが、それを地上で手にすることはありませんでしたが、はるかにそれを見て喜んだ、喜び迎え、地上では旅人であり寄留者であることを告白していたというんです。寄留者という言葉はですね、日頃使うことがあまりありませんが、寄留者という言葉は一時滞在の外国人という意味があります。一般的に一時的にこの他の土地、他の人の家に住むことを、まあ寄留者、身を寄せるというんでしょうか。本来自分のいるべき場所ではなくてですね、一時的に身を寄せている場所、身を寄せている人、それが寄留者です。まあ、肩身の狭い不自由さを、まあ、感じます。神様を信じてこの地に住む者は、この地において寄留者だと言うんですね。一時的に住む外国人。自分のふるさと、本籍のある場所から離れて、この一時的に他の地に住んでいるんだと。私たちにとってこの地は決して永遠の場所ではない。寄留して生きている場所、しばらくの間寄留するだけ、そして本籍のあるイエス様信じた時に名が書き記されたあの天のふるさと、国籍のある場所に帰っていく、帰る場所が天に備えられている。苦難を喜びに変えるその救い、その宝、それは天に置かれている。第3番目は、生ける望みを持つ人の幸い。生ける望みを持つ人の幸い、6節からもう一度お読みします。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方の信仰の試練は火で洗練されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることがわかります。まあ、人々はですね、天然素材、鉱物からそのものを取り出すときにですね、いろいろ混ざり物があります。鉱物には、その鉱物をこの混じり気のあるものから純粋なものを 取り出すためにですね、炉にかけて不純物を焼き尽くして、そしてその、ま、菌を取り出したわけです。火で洗練されても朽ちてしまう菌にも喜びますけれども、私たちが信じる、その信じるものはその菌よりも確実で価値あるものだと言うんです。救いや喜びがあることは困難や試練がないということを意味するものではありません。大いに喜んでいるけれども、しばらくの間は天に迎え入れられる地上でのこの命を全うする間には、さまざまな試練がある。あなた方は信仰により神の御力によって今守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただく。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですがと。試練という言葉から皆さんのうちによみがえってくる記憶があるでしょうか。あの時つらかったな。あるいは今ですね、まさにその渦中におられる方もいらっしゃるかもしれません。まあ、試練という言葉を辞書で引くとですね、こうあります。実力、決心、信仰の程度を厳しく試す。実力がいかほどのものなのか、またその決心がいかほどのものなのか、信仰がいかほどのものなのか、その程度を厳しく試す、その材料として、まあ、試練があるというんですね。その時の、またその時の苦難、それを指してですね、まあ、試練というそうです。本当の力を見るのには優しい環境では分かりません。ここで語られている試練というのはですね、当時この純金と偽の金とを鑑定するときに使われた単語です。まあ、物を世の中に排出するときは何度も何度も試験をして、例えば大きな住宅、どんなに地震が大きな地震が来ても強度を保てるようにですね、何度も何度もこう揺さぶってですね、その強度を試して、これは確かなものだということが得られたならば、それが世に排出されます。まあ、その何度も強度を試すためのテスト、まあ、それがまあ試練と言えるというんですね。建造物や資材などこの強度を測るのには外から激しく力を加えて試されるようにですね、あなたの信仰がどれほど強さを持っているのか厳しく試される時がある。しかしその試練は試練で終わるのではなくて、その試練は私たちの信仰告白が単に表面的なものではない、生ける望みを持つようにしてくださったというこの確かな救いをですね、その試練を通るたびに何度も何度も握りながら握りながら、真実なもの、純粋なものになるようにと私たちを導いてくださる。まあ、7節にもですね、試練という言葉が出てきます。あなた方の信仰の試練は火で洗練されつつなお朽ちていく金よりも尊く、イエス・キリストの現れの時に称賛と光栄と栄誉になることが分かります。7節に出てくるこの試練と6節に出てくるこの試練という言葉はですね、言語から見ると違う言葉を使っています。6節のこの試練という言葉、7節の言葉は違う意味で使っています。それは試験済み、検証済み、最善のものという意味が あります。7節のこの試練という言葉ですね、そのような意味があります。それは信仰の純粋性を言っています。言い換えれば、火のような試練は信仰の純粋性を生み出すと言うんですね。苦難によって鍛えられて不純物が取り除かれた本物の信仰、試練を通るたびに、そのたびに苦難を喜びに変える救いがあるということをですね、何度も何度も私たちはピントを合わせるように、その輪郭がはっきりとして、私たちのうちにそれが根付いていきます。悲しみに暮れるだけで終わらない、そのただ中でイエス様が死者の中からよみがえられたことによって受けている新しい命がどれほど力強くて望みにあふれたものであるのかということを、まるでですね、この荒野で見つける泉を見つけるように、私たちの信仰はですね、ますます練られて深みを増していきます。まあ、私に洗礼を授けてくださった宣教師の先生は今今年でですね92歳になります。今はですね、母国スウェーデンで過ごしています。まあ、当時、まあ、15歳であった私はですね、まあ、10代の半ばで、この先生と会いましたけれども、15歳だった私の目にはですね、先生がいつもこの喜んで主に仕えている姿がいつもありました。大きな先生でですね、背も高く、がたいもよく、でも顔はですね、少年のような顔で、いつもこの喜んで主を仰いでいる、そのような先生でした。けれども、もう少しですね、私が分別がついて、もうちょっと大人になっていくと、その陰にはいろいろな苦労があったんだということが分かってきました。まあ、日本語は十分に話せましたが、まあ、異文化、まあ、文化の壁を越えるのはなかなか難しいです。言葉が流暢に話せてもですね、文化的な感覚というのはなかなか越えられない。この異文化から生じる誤解、またそこから発生する問題などがあって、まあ、悩まれた、心を痛められたということも、まあ、あったようでした。それでもですね、そのようなことがあっても、いつも主の前にひざまずいて、この大きな背中をですね、縮めるようにして伏して祈っている姿をよく見ました。あの時はそのような祈りだったんだなと今になったら分かります。いつも記憶に残っている姿はですね、主を仰いで賛美しているその姿でした。まあ、多くの団体がまあそうであったように、そうであったようですけれども、この宣教師から日本の牧師にバトンが引き渡される、そのような引き渡される、そのような時期にですね、宣教師のやり方と日本人のリーダーたち、牧師たちが考えるやり方の違いというものに、この摩擦があったりですね、衝突がありました。まあ、方向性というものを打ち出して決断を下して進んでいかなければいけないわけですが、物事を進めていく上では必ずそれのことが出てきます。まあ、けれどもそこで、まあ、正しさということに執着してですね、こちらの方が正しいということに執着して主張するならば、必ず相手を責めることになります。伝道者の書にはですね、あなたは正しく、正しすぎてはならないという言葉があります。正しすぎるとですね、神様のように自分が正しいものと、義なるお方は神様だけなのに、何かこの自分自身がですね、全く全て正しいと思うように、その正しさに執着していくと、必ずですね、 相手を責める、相手を裁くことになります。まあ、相入れないことがあって、残念なことでしたけれども、長い間、宣教師の先生は責めを負われました。まあ、判断が違ったんですね。でも何十年経って今見ると、確かにこの宣教師の先生は先見の目があったということが、今になったら答えられて分かりますが、当時はそうではありませんでした。でも失礼な扱いをされても黙って責めを、相手を、相手の責めを受けてですね、そして自分は責めることをされませんでした。引退してスウェーデンに帰ってからも、そのような状況で引退してスウェーデンに帰られて、母国に戻られた後はですね、しばらく生活されて、今この何年かは、まあ、高齢者が住む住宅に、住んでおられます。まあ、遠いスウェーデンからですね、時々御言葉を送ってくれます。今でもですね、まあ、主の働きを終えて今は老後を過ごされている年老いた先生が送ってくださる御言葉、それはですね、本当にいつも私の心の中に響きます。なぜならば実体を持った言葉なんですね。いろいろなところを通ってそれでも変わらない主の素晴らしさ、この方は素晴らしい方だという、そのメッセージはですね、いつも自分に励ましを与えてくれます。神様の喜びを、使える喜びを忘れてはならない。まあ、私はどんな状態か知らない中でも、まあ、祈られているということを知ってですね、胸が熱くなることがあります。先ほどの6節の中にですね、こうありました。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今はしばらくの間あなたの試練の中で、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、あなた方はイエス・キリストを見たこともないけれども愛しており、今は見ていないけれども信じており、言葉に尽くすことのできない境に満ちた喜びに踊っています。この言葉をですね、実践して味わっておられるんだなと励まされます。90年過ごしてきた地上の人生は気流者のよう、でもこの生ける望みをですね、いつも見上げて、多くの時間を異文化であるこの日本で過ごされて、費やしてリーダーを育てて教会を立て上げて主と共に歩んできた人生、衝突があり辛い思いをされた、多くの犠牲を払っている、報われないことも多くあったと思います。今は体力も衰えて不自由さを強いられているけれどもですね、この栄えに満ちた喜びに踊っている、これが生ける望みを持つ人の幸せだと。天で約束されたものを見つめながらこの世の旅路を歩んでいる私たちの喜びではないでしょうか。まさにイエス様ご自身がこのご自身の姿を持って私たちに示してくださったことです。目の前に置かれた最大の試練である十字架を前にして、その試練の向こうに救いの完成をはっきりと見ておられました。そしてそれを見て喜んでいた。ヘブル書の12章の2節をアウトラインにもありますので、一緒に読みたいと思います。信仰のというところです。はい、信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びの上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。私たちはこの地上で気流者のような肩身の狭いものかもしれない、しかし幸いな旅人です。御言葉に応答して今祈りを捧げましょう。